篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
3月もだんだん後半になってきまして、
そうですね、
進学とか就職で新しい生活を始める方もいらっしゃる時期ですね。
やっぱりこの時期は本当にそれぞれ旅立ちね、そしてまた出会いがあるということだろうと思うんで、素晴らしい旅立ちになるように、お祈りしてます
、春っていうだけでなんか浮き立つ感じがありますよね。
やっぱり新潟なかなか11月半ばから3月の半ばぐらいまで厳しいんで、これから本当にワクワクしてきますね、
春楽しみなことって市長ありますか？
春、楽しみもいろいろあるんですが、苦しみはですね、やっぱり花粉ですね。
この時期、もう来てますか？
もう来てますね
対策ってどうされます？
本当に厳しい時は耳鼻科させて、
ね、
薬いただくんですけど、なんとかごまかして
そうですね、もうマスクされてる方多くいますもんね。
私マスクがあんまり好きじゃなくて、でも、しょうがないですね。花粉をあれするときにはマスクも しなきゃダメだし
そうですね、辛い季節ですけど、桜もこれからまた楽しみに、
また楽しみも多いんで、そこを我慢するところは我慢して
3月お出かけにもすごくいい季節になってきましたね。
そうですね、まず、26日日曜日ですけれども、ぜひ南区白根で、国道8号春町フェスタ in 南区というイベントがあります。これ今国道8号バイパスを国が作ってくれてるんですけれども、平成30年度の全線開通ということで工事が進んでます。そうすると今国道8号の沿線がちょっと寂しくなるんじゃないかというような心配もあるんで、じゃあどういうふうに現在の国道8号を盛り上げるかということで、今回は車を止めてですね、街中の活性化策、これを考えるイベントを地元から企画をいただいたということです。会場になる、南区白根地内、国道8号能登交差点から白根交差点まで、ここがその会場になるということですので、9時40分オープニングセレモニー、そして午前10時から午後3時までと、通行止めということになります、そこをちょっと頭に入れてイベントを楽しみに行かれる方はもうみんな分かってるよということなんでしょうけど、ちょっと普通と車の流れ交通の流れが変わると思いますので、通過される方はちょっと気をつけた方がいいですよということで、頭に入れておいてもらいたいなと思います、
かなり賑やかになりそうですね。
そうですよね、各種 のステージイベント、いろんなものが予定されているということです。やっぱり大凧大鼓とかですね、さまざまな白根、小学生あるいは味方国葬太鼓と月形太鼓、やっぱ太鼓が本当に多いんだな、そこは。
そうですね、
でよさこい総踊りも行われるということで、本当にはこのステージイベントだけでも十分に楽しめるというふうに思います、そして白根の素晴らしい街歩き、これも開催されると。で特殊車両大集合って、これも乗り物好きには答えられないかもしれませんね。
男の子好きでしょうね、
消防車、救急車、ジープ、走行車ってどんなのが来るんだろう。
そうですね、
なかなか車だけでも楽しめそうな、そしてまた地震の体験ができる地震体験車っていうのは、これも人気なんですよね、そんな楽しみがいっぱいありますんで、小型モビリティ試乗コーナー、ちっちゃい駐車しやすい車ですね、これも体験試乗できるということですので、ぜひ大勢の方からおいでいただきたいと。でタコの絵付け実践、これが素晴らしいんです。タコの絵師の方、本当に素晴らしい絵を短時間で描き上げると、これもぜひ皆さんから実践見ていただきたいなというふうに思います。
ダイナミックに描かれるんでしょうね。
そうですよね、本当に素晴らしい蒸し合いとかね、そしてあとはもう食べる楽しみ、魅力満載に出店ですよということなんで、白根は本当に美味しいものがいっぱいあるところなんで、ぜひ白根の味を楽しんでいただきたいと というふうに思います。
はい、あの南区って何といっても果物が美味しいですね。
美味しいですよね、
はい、
そうするとスイーツとかね、そういうものをいろいろ楽しめると思うんで、あのマルシェも開かれるということですので、農産品この際マルシェでお買い上げいただけるといいかなと思います。
さまざまな体験ブースもありますし、食も楽しめて一日丸ごと、は
い、そうですね、
楽しめそうですね。
あの普通はもう道路空間がこんなにあの楽しい空間になるということをぜひあの体感していただきたいと思います。
はい、今度の日曜日26日、南区白根で春町フェスタ in 南区開催されます。
はい、
ぜひお出かけください。では続いての話題です。広重ビビット展、
はい、
新潟市美術館で始まりました。
そうなんですね、まあ、歌川広重葛飾北斎、浮世絵の名品総計230点、すごいですねこれ。
あ、そうですね、見応えありそうですね。
これがあの今新潟市美術館で、始まりました。この、 あのコレクションなんですけれども、日本カヤク株式会社会長を務められた原安三郎さん、こちらの原安三郎さんが収集したものと、名所江戸百景64州名所図解、すごいあの保存状態もまた最高なんだというので定評があるのが原安三郎コレクションだそうです。このセットが全展公開されるのは今回初めてということなんで、いやこの機会にあのぜひあの浮世絵好きの方はもちろんですけれども、あの多くの方から浮世絵の素晴らしさ知っていただくために、新潟市美術館を訪れていただきたいと。こちら前期と後期分かれておりまして、今は前期があの開会中と、4月16日日曜日まで前期ということになります。で後期は4月の18日火曜日から5月21日日曜日までと、前期後期展示作品ほぼ総入れ替えということなんで、2回楽しんでいただかないと。
そうですね、はい、はい、このビビット展のビビットって視聴気になりますよ ね、 ね
これどういうことなんですかね。ビビットビビットくるぐらい素晴らしいってことなのかな、広重ビビット、チラシ見てるとすごいですねこの迫力。
鮮やかです ね、
ね
色がビビットなようですね。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
なんかこちらに書いてあるんですけど、
は
い、なんかすりたてのように、
あ、なるほどね、
色がすごく濃くてビビットな色彩、
あ、ということ、やっぱり保存がいいっていうのと、あれなんですね、まさにすりたての感じで、本当にこう我々に迫ってくる胸を打つ、そういうのをビビットという形で表現されてるらしいですね。
はい、もう本物の江戸の色と表現されてますが、はい、
なるほどね、いやこれは楽しみだな、私も見に行きたいですね、はい、これ。
そうですね、すごいコレクションが貴重なものを見ることができる、ね、ということですね、
はい、まあ、新潟市美術館本当に いろんなあの多彩な企画をやってくれてるんですけれども、あのアンパンマンです、去年はあの過去最高5万人が楽しんでくれたということで、はい、新潟市美術館と新津美術館、これがあのそれぞれあの違う趣向で、役割分担してくれて、なかなか今あの楽しみなものが毎年 何回も開催されてますんで、ぜひあの新津美術館とともに新潟市美術館も、まあ、あのご愛顧いただきたいと思います。
はい、広重ビビット展、ぜひ新潟市美術館にお出かけください。はい、最後の話題です。
はい、
4月から市役所の組織が一部変わります。
はい、今やっぱり子ども子育て支援、これがあの全国で最大の課題になっていると、
はい、
私たちもあのできるだけ待機児童を出さないようにということで、まあ、政令市の中では一番頑張ってきたのが新潟市だと思うんですけれども、あのこのところやっぱり子ども子育てのニーズがどんどん高まってきてですね、残念ながら、まあ、実質待機児童ということも新潟市で残念ながら見られるようになってきてます。
はい、
しかしそういう時だからこそ子ども子育て頑張ろうという気持ちを込めてですね、これまで福祉部の中に入っていた子ども関係、これを切り出して子ども未来部という独立した部に昇格させて、子ども子育て関連施策、これをより専門的に展開していこうという、まあ、決意を込めたあの組織改正をやらせていただきました。
はい、
これによりまして母子保健業務あるいは発達障害児支援業務、これも一緒に子ども未来部に移管するということで、子ども関係みんなこの子ども未来部にご相談いただければというふうに思います。
はい、
特に子ども未来課、こちらを子ども政策課と子ども家庭課に分解いたしました。いろんな子ども子育ての相談、これをまあ区役所でもう十分でございます。
はい、
ご相談いただいて、そして、市役所の方では子ども未来部がまさに司令塔になって頑張るということで、子ども子育てファースト、それが新潟市の姿勢なんだということを示したいと思います。
はい、子育てしている世帯の方にとっては本当に安心して暮らしやすくなるんですね。
そうなんですよね。今特に年度途中で0歳児1歳児なかなか希望する園に入れないという方が増えて、いるんですけれども、今回も年度代わりに保育園の、
はい、
お子様より入っていただけるように、支援を強化したんですが、
はい、
まだまだそのエリアによっては非常に厳しい部分もあって恐縮なエリアもございます。
はい、
これについても早め早めにご相談いただいて、できるだけいい選択肢を皆様から選択いただけるように、
はい、
我々も努めていきたいというふうに思います。
はい、4月からこの子ども子育て支援の取り組みが一層強化されるということです。
はい、
はい、
そしてもう一つ、今インバウンド、外国人観光客をはじめとした交流人口が大事だよねということ、これが活性化の面でも非常に重要になっています。そういう面で新年度からは国際広域観光担当部長というポストを新設いたしました。これは公募で、民間の方からも手を挙げていただいて、結果的には民間の旅行会社に席を置いている方が公募 部長ということで、即戦力が来てくれたと。
はい、
新潟市まだまだインバウンド頑張る余地が随分ありますので、クルーズ船を含めて頑張りたいというふうに思っています。そういう面でクルーズ客船あるいは空港の活性化、これをより専門的にやる部署、国際広域観光課に空海誘客推進室と、ちょっと面白い名前ですけれども、
はい、
これを今までは港湾課空港課でやってたんですけれども、それはハード整備はハード整備、ソフトの部分は空海誘客推進室でやるということで切り分けました。これも含めて多くの観光客、多くの方から新潟に来ていただくようにしたいというふうに思ってます。そしてさらに新潟市開港150周年がもうまさに視野に完全に入ってきたと。2019年1月1日が開港150周年のメモリアルデーということになりますので、その開港150周年を大いに盛り上げようという気持ちを込めて、地域魅力創造部に2019年開港150周年推進課、これを新設いたしました。
はい、
多くの皆さんからいろんなアイデアをお出しいただいて、開港5校の一つ新潟を盛り上げる、そんなまた、シティ、セールス、これもやっていきたいというふうに思っています。
はい、
あとは教育委員会の方、これ先週、この間の放送で申し上げたように今までは新潟県に入っていた教職員のお金ですね、これが県費負担教職員の費用が直接政令指定都市新潟に入るようになったということで、これに的確に対応しようと、教職員課を学校人事課と教育職員課に分化するというようなこともやらせていただきました。新潟市一部組織改正をしてより市民の皆様のニーズに迅速かつ的確に応えるようにしたいというふうに思ってますので、この問い合わせがもしございましたら025-226-2441 226-2441 新潟市行政経営課にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、また新しい年新年度新たなこう体制でまた、はいはい、始まっていくんですね。
やっぱり気合をここでね、もう一度入れ直して、はい、頑張りたいと思いますので、
はい、今日も篠田市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。